愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは、愛媛大学無細胞生命科学工学研究センターの坪井隆文教授です。今週はマラリア治療に情熱を燃やす坪井先生のプロフィールや、無細胞タンパク質合成システム研究の第一人者遠藤八重太先生との出会いについてお伺いします。坪井先生は愛媛大学の医学部の2期生として、
はいはい、
2期生ということで、まだね、医学部もよしこれからって皆さんこう若さあふれる学部だったんじゃないかと思いますけれども。
いや、すごかったですよ。その入学した時に、当時、まあ、先生まだそんなに多くなかったですけど、
はい、
君たちはこれからこういうところで勉強するんだと言って、松山から重信にバスでですね、
はい、
連れて行ってくれたんですね、最初の頃に、
はい、
そうしたら河原のようなところに今の医学部の研究棟の下5階分だけ工事中だって、
はい、
その河原から横川の駅が見えましたので。
でも医学部もそのまだ2年目ということで、
はい、
どうやって地域に貢献していこうかという時期だったと思うんですけれども、はい、どういう活動といいますか、どういう勉強をされてこられたんですか。
まあ、愛媛県に、
はい、
一県一医大構想出てきた医科大学ということで、
うん、
まあ、地域医療に貢献するんだという、
はい、
まあ、スローガンみたいなのがありましてですね、
はい、
で、まあ、学生もそういう先生方について、
うん、
地域の巡回診療に行ったり、
はい、
で住民の方がこれからの医者にどのような希望を持っていらっしゃる方、期待されている方、そういうことを実際に調査したり、
うん、
そういうので結構いろいろ幅広く勉強させていただきました。
卒業なさってからはその内科を担当してらっしゃった。
はい、そうです。
この時はやはり地域のその国民健康保険診療所に
2年間、
はい、
最初の見習いというか、研修があるんですけれども、その1年半終わった後で最後の半年、川内町に当時、
はい、
国民健康保険診療所というのがありまして、そこに半年一人で赴任しました。
もう一人ですから、本当にいろいろな、内科とはいえいろいろな患者さんがいらっしゃったんじゃないですか。
そうですね、赤ちゃんからお年寄りまで、
はい、
内科だけじゃなくて切り傷の人とか、
はい、
まあ、ちょっとしたことは全部やらせてもらいました、自分で。
でもその時の経験が本当に後々もすごく自分の中で宝物になってるんじゃないですか。
あ、本当にいろんな人の生き様というんですかね、子供を持ったお母さんがどんなことに心配なのかとか、はい、一番印象的だったのは、はい、その往診がありますよね、
はい、
その川内町も当時結構山の奥の方にも行かせてもらいましたので、
はい、
まあ、自動車が入れないところに看護婦さんと一緒に歩いて行って寝たきりのお年寄りを見に行くとか、ああこういうところにも患者さんがこういうふうにいるんだっていうふうな現場を見るといいますかね、うん、そういう勉強を随分させていただきました。
技術とか研究だけではなくて、そういった人との交流の中で教えていただいたこともたくさんおありだったんでしょうね。
ああ、やっぱりずっとそれは私の財産だと思いますね、
うんうん、問い田に乗せられて患者さんがやってきたといいますか、
雨戸を、
ね、雨戸
外して、
はい、
それでその診療所の近所に製材所があったんですね、
はい、
でそこで倒れた体格のいい男性の方ですかね、が6人ぐらいの方に乗せられて運ばれて、
担架代わりに、
担架代わりですね、はい、で私もちょっと表が騒がしいので、
ええ、
窓から見たら、うん、そういう光景が迫ってきたわけですよ。
もう間違いなく、
もうそれはもうすぐ、あ、これはちょっと予習をしておかなくちゃ、
はい、
診察室に飛んで帰って予習をしましたけど、まあ、結局私はすぐ、救急車を呼んで、県立中央病院の救命救急センターに患者さんを、まあ、お送りしたと、うん、そういう経験がありますけども、いや、あれの光景は今でも鮮明に焼き付いてますね、はい、
その後大学院に入られて、
はい、
この時はどういった研究をされてたんですか。
あ、大学院は一応その時から今の専門の寄生虫学っていう研究室に入って、はい、最初はサナダムシの研究をしてました。
子どもの頃はよくサナダムシという名前も聞いたんですけれども、最近はあまり聞かないような気がするんですが、減ってきてるんですか。
結構グルメの方 に患者さんがいるんですね。
じゃあまだ寄生虫で病気にかかるという方もいらっしゃる。
あ、時々おられますね、はい、医学部の方にも相談があるみたいですけども。
その大学院の時はそういった寄生虫 の研究をしてらっしゃったそうなんですけれども、はい、それから、助手の立場におなりになった時に、はい、高齢者ないことをしてみたいというふうに思われたんですか。
最初の頃は少し肺吸虫といいますか、はい、肺に住み着く平べったい寄生虫の研究もちょっとしてたんですけども、うん、最終的にはさあ研究テーマを何にしようかと考えた時に、はい、その日本国内には寄生虫で大きな問題になるような病気というのはまあなかったわけですね、うん、でその時にやっぱりどうせ研究するなら医学的に重要な病気をやろうということで、今度はやっぱり世界を見渡して、はい、あ、そうするとやっぱりマラリアだなということに落ち着いたわけですね。
もう世界的に見るとマラリアに感染する方っていうのは何億人という
、一応3から5億人感染者がいるというふうに言われています。
でちょうど先生がそうやってマラリア の研究をしようと思われた頃に1年上に鳥居先生がいらっしゃったそうですけれども、鳥居先生が海外で研修を積まれて
帰ってこられてから、はい、マラリアをやろうという話になったんです。
なるほど、はい、医学部に入った時から鳥居先生とは縁が深いと言いますが、つながっている。
そうですね、はい、
もう鳥居先生も坪井先生のお話をされてましたけれども。
あ、そうですか。相手がでかいですので、はい、一人一人がバラバラなことをしていたんでは、これは話になりませんし、まあ、世界的に見ても、はい、研究というのはもうグループで、うん、成し遂げるというのが主流になっておりますので、うん、私たちもできるだけ、はい、まあ、その愛媛というところから世界にこう役に立つように研究しようと思ったら、やっぱ一人一人がバラバラなことをしていたんでは、はい、なんていうか力のロスになりますので、うん、タッグを組んでいこうと、そうですね、そういうポリシーは大事だと思いますね。
今坪井先生が所属していらっしゃるのは無細胞生命科学工学研究センターにいらっしゃるということで、
はい、そうです。
こちらには遠藤八重田先生がいらっしゃいますが、はい、遠藤先生との出会いというのもまたちょっと運命的といいますか、
は
い、
2003年の4月にこのセンターはスタートしたので、はい、まあ、その時から私はこちらに来たわけですけれども、その前の年に、
前の年ですか、
はい、2002年の、はい、秋ぐらいですかね、たまたまマラリア関係の学会に行くので、その松山から伊丹に行きまして、
はい、
で伊丹から関西空港までバスで行って、はい、関西空港からアメリカに立つという予定で行っておりましたら、たまたま伊丹空港のバス乗り場で遠藤先生とばったりお会いしたわけですね、はい、それまではあまりその研究に関してだけではなくって、うん、普段お話は直接はしたことは多分なかったと思うんですけども、はい、その時に初めてお会いして、で、まあ、伊丹から関西空港まで1時間半ぐらい、
はい、
まあ、せっかくだから一緒に行きましょうということで、一体何研究してるんですかという話になったわけですね、
そうですよね、はい、同じ愛媛大学って言っても広いですしね、
はい、本当に本当に偶然ですね。
その学部が違えばなかなかお話しする機会もないですよね、
はい、でそのバスの中で、はい、実は、まあ、マラリアワクチンの研究をしていたんですけども、当時から、はい、その遺伝子は分かっているんだけども、うん、タンパク質になかなか作れないちょっと難しいものを触ってまして、でその話を、まあ、遠藤先生に、そのバスの中でしたわけですね、
はい、
そしたら遠藤先生が、そしたら小麦胚が無細胞システムでやってみたらどうだいということになりまして、で私も名前は聞いたことあったけど、まさか自分がそれを使うことになろうとは全然思ってなかったので、はい、アメリカが帰ってきてから早速共同研究という形で仕事を一緒にやらせていただくようになったわけですね。
マラリアの研究にしてもタンパク質っていうのは、はい、研究上すごく大切なものだったんですよね、
はい、遺伝子は配列がもう分かってきたし、
はい、
ちょうど2002年ぐらいにマラリアゲノムプロジェクトと申しまして、マラリア一匹が持っている遺伝子はどんなのかっていうのが欧米を中心にそういう研究がされまして、だいたい5400個ぐらいの遺伝子をマラリア1匹が持っているということは分かったんですね、はい、 ところが、まあ、遺伝子っていうのはただの設計図ですので、はい、その中その5400個の遺伝子がどのように絡み合って、うん、うまく働いてマラリアという病原体が病気を引き起こしているのかというのは、うん、遺伝子だけではやっぱ分からないんですね、うん、それを作り出しているタンパク質を研究してみて初めてあなるほどということなので、
はい、
その遺伝子が分かったら次はタンパク質っていうのが、まあ、研究の大きな流れだったわけですけれども、そのまあ結果的に今まで遺伝子はだいたい大腸菌というツールを使ってタンパク質に作るのが一般的だったわけですけど、はい、マラリアの場合はマラリアの遺伝子を大腸菌に入れて作ろうとしてもなかなかできないという歴史があったんですね、
はい、
だからまあゲノムが分かって遺伝子がいっぱい分かったけど、さてどうやってタンパク質を作ろうかというところが実はマラリア研究の大きな障害になってたわけですね。
それがその時はバスの隣の席にいらっしゃったわけですね。そのまあ大きなキーマンが
結果的にはそういうことだったわけです、はい、
はあ、海外の出張から帰ってきて実際にじゃあ一緒にやってみましょうという話になって、
はいはい、そうです。
それだって2002年2003年って本当に1年間ぐらいの時にいろんなことが起こったんですね。
そうです、本当に偶然だと思いますけども、で、まあ、実際にテスト一部あのマラリアの遺伝子をその遠藤先生の小麦の胚芽系でテストしてみたら、はい、これを話すと結構遠藤先生怒られるかもしれませんけど、私はうまくいかないと思ってたんですでところがテストしてみたらすごいうまくできてたので、
ええ、
なんていうかあちょっとできちゃったというそういう感じだったわけですね。それで、うん、これだったらこの難しいタンパクでもできるんであれば、ええ、もっと他にいっぱい探すタンパク質をも作れるんではないかという感触を得たわけです。そのタンパク質というのは実はアメリカの研究者が1988年に見つけていた遺伝子で、
はい、
それをちゃんとした形のタンパク質に彼らができたのが1995年かぐらいですので、その7年ぐらいタンパク質一つ作るのに7年ぐらいかかってるわけですね、
はい、
でそういうのを知ってみましたから、それを本当にテストしたら、うん、同じようなものが小麦系では何も苦労せずにできちゃったと、そういう経験をさせていただいて、
はい、
あこれはすごいなという思ったわけです。
もう小麦胚芽の無細胞タンパク質っていうのはその安定したものがこうできるっていうのも特徴だと思うんですけども、はい、それでまた研究がこれで進められるぞっていう、
あ安定したと申しますか、その、
はい、
簡単なんですね。その私実は私はこの小麦胚芽を触る前はあんまりタンパク質を自分で作るという仕事をしていなかったんですけど、ある意味タンパク質研究者の初心者がちょっと教えていただいて、
はい、
でやってみたらあこうやったらタンパク質ができちゃったみたいなことですので、
はい、
逆に今思えばもしそれがとても特殊な技術が必要とする複雑な方法だったらどうなってたか分かりますよね。
うん、
あ僕でもできる、
うんうん、
学生さんでもちょっと教えてあげたらできる、
はい、
誰でもできる、すごいなんて言いますか、簡単な方法でしかもちゃんとしたものができるということですから、
はい、
まあ、こんな美味しい話はないと思ったわけですね。
だってそれまでは1個作るのに7年とかね、
はい、
かかってたものがすごく可能性が広がってきたわけですけれども、次回はですねもうそのちょっと憎きマラリアの仕組みとかそしてまたそのタンパク質 の関わりとかいろいろ詳しいことをお話伺っていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします、はい、
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も無細胞生命科学工学研究センターの坪井隆文教授にお話を伺います。